ハンドン。
生なし。
はい、こんばんは。ハンドンダマラシ始めていきたいと思います。まず、出席取ります。ネコマンマさん。
はい。
そして、パンタンでお送りしますが、今回はゲストの方を多数お迎えしております。まず、ポッドキャスト番組、ライト級ゲーマーラジオより、竹尾さん。
はい。ライト級ゲーマーラジオから竹尾が来ました。よろしくお願いいたします。また遊びに来させていただきました。本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続きまして、ゲームドゲンカより、クックさん。
はい、ゲームドゲンカーのクックと申します。よろしくお願いします。俺のポッドキャストでこちらに出てる方が多い気がするけど、頑張ります。
はい、よろしくお願いします。続きまして、ビバボより、クルハラハルクさん。
あ、よろしくお願いします。2回目です。クルハラハルクです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続きまして、ゲームでお話より、シロさん。
はい、よろしくお願いします。シロです。僕も2回目です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続きまして、雲の上でゲームの話してみたより、七歳さん。
こんにちは、七歳と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。続きまして、グータラジオより、ネコヤンさん。
最近、サガエメばっかりやってたら、なぜか、エメラルドドラゴンっていうフレーズが頭から離れないネコヤンです。
はい、よろしくお願いします。続きまして、ゲーム薄暗ポッドキャストより、砂さん。
はい、どうも、はじめまして、砂と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回は多数のゲストをお迎えしまして、岩ごて企画の集まりとして、第2回、伊藤楽しむ会をやっていきたいと思います。
イエーイ、
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
やったるで
大好評企画。
はい、ありがとうございます。第1回目はね、同じく伊藤というゲームを遊んだんですけれど、前回は、蜘蛛の糸ルールで遊んでみました。第2回の今回は、はい、赤い糸ルールで糸を皆さんに遊んでいただきたいと思います。
運命の相手見つけるぜ
お
それでは、赤い糸ルールの説明をしていこうと思うんですけれど、赤い糸、沈む船からの脱出、協力と裏切りの会話ゲームと書かれております。君たちはナイトクルーズの参加者だ。みんな運命の相手を求めて船上パーティーに参加している。船が沖に着いた頃、船内を散策していた君は、船の壁に亀裂が入っているのを発見した。そこからは大量の水が流れ込んでいる。この船はきっと沈む。しかし困ったことに救命ボートは二人乗りで一つしかなく、重すぎて一人では動かせなかった。このことをみんなに伝えたらきっとパニックになるだろう。ここは信頼できる協力者、つまり運命の相手を見つける必要がある。船上パーティーで各自に割り振られたナンバーを使い、大至急パートナーを見つけ、沈みゆく船から脱出せよという指令が皆さんに与えられております。
はい。
なるほどね。
怖い。
はい。なかなか皆さん切羽詰まってますね。
やばいです
ね。タイタニックとかだったら大ピンチですよ。
確かに、
はい。はい。で、皆さんには今回も糸というゲームで遊んでいただくわけなんですけれど、まず皆さんには1から100までの数字が書かれているカードを各自1枚ずつダイレクトメールで配らせていただきます。なお、その数字は他の人には教えないようにしてください。そして、私の方からゲームのテーマ、お題を発表しますので、そのお題に対して自分が配られたカードの数字から何を思い起こすかっていうのを考えてやってください。そして、その思い浮かべたものを皆さんに順番に発表していただくんですけれど、今回の赤い糸ルールでは運命の相手を見つけなければならないというミッションが皆さんに託されておりますので、それぞれが発表した品からその方に割り当てられている数字が何かを推測した上で、2人合わせてできるだけ100に近づくようなペアを組んでいただきたいと思います。そして、二人合わせて100を目指すんですけれど、100を超えてしまうとドボンになりますので、そこがペア選びの注意点になります。そして、万が一、100のカードを配られた場合、相手を見つけてペアを作ってしまうと、どう考えても100を超えてしまうんですよね。
うんうん。
なので、100のカードを配られた場合は、100のカードの人の特権として、 ペアを作りさえすれば自分にだけポイントが入るという特殊ルールがありますので、100のカードを万が一引いた方はそこをうまく使って対応するようにしてやってください。
はい。
なお、公式ルールでは5ポイント選手のゲームになるんですけれど、今回は3ゲームを想定していますので、3ゲームの中で誰が一番点を多く取るかを競っていただきたいかと思います。ちなみに100に一番近いペアがそれぞれ2ポイントずつ獲得。2番目に100に近いペアはそれぞれ1ポイント獲得。3番目以降のペア、また100を超えたペアに関してはポイントなし、0ポイントとなりますので、皆さん運命の相手を慎重に選んでいただきたいかと思いますので、それでは頑張ってください。
頑張ります。
はい、ああ、怖い。
それでは第1ゲーム開始していきますが、まず皆さん手元に数字のカードを配らせていただきましたが、受け取れましたでしょうか？
はい、はいはい、届いてます、はい。
それではお題を発表します。第1回戦、お題は、
はい、
推しゲームメーカー。
推しゲームメーカー、
推しゲームメーカー、
100が最も推せるゲームメーカー、1がああそうでもないなっていうゲームメーカーですね。
失礼な気がする。
加工を残すと、
あくまで主観で考えてもらって大丈夫ですので、
主観でね。
なるほど。はい、むずい。
むずいっすね。
これはメーカーにも忖度しないといけない
し。そうですね。
うん。
一般的に考えれば ね、
うん、ね。今後の案件問題にかかりますよね。
そうですよ。
そうですね。
でもいいメーカーを頑張って選ばないといけないっていう。
はい。じゃあ、シンキングタイム、スタート。
はい。もう僕は決まりました。
これ、
そう。
強すぎるな。
いや。そう、私も決まってるんですけどね。
はい。
決まってるけど、これ自分のその、押したい気持ちだけで点数をつけると全然違うんですよ。
確かに。
うん。
主観だと難しいな。
主観ね。主観でいいんですよね。
はい。
そう。ちょっと待って。
それでは皆さん、回答の方を考えていただけましたでしょうか。
はい。
はい。
はい。はい、
それでは、第1ゲーム目は、竹尾さんから発表をお願いします。
はい。私が、選んだ推しゲームメーカーは、アスキーです。
アスキー？
アスキー！むずい！
なるほど。
アスキー。
久しぶりに出ました。
では続きまして、ネコマンマさん発表お願いします。
はい。私、ネコマンマの推しゲームメーカーは、バンダイ、過去、バンダイナムコではないです。
なるほど。
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 バンダイ単独。
では続きましてクックさん発表お願いします。
はい、私の推しゲームメーカーはスティングさんです。
なるほど。
スティング。
では続きまして黒原ハルクさん発表お願いします。
はい、僕黒原ハルクの推しゲームメーカーはカイロソフトです。
ああ、なるほど。
ああ。
では続きましてシロさん発表お願いします。
はい、僕白の推しゲームメーカーは春研究所です。
お
ー、おーです。
では続きまして七歳さん発表お願いします。
はい、僕の推しはスクウェアエニックスです。
お
ー。では続きまして猫屋さん発表お願いします。
まんまちゃんのを聞いてありかと思うのを聞きたいんですけど、私の推しはナムコです。
ナムコ。
これ運命の相手じゃないんですか、これ。
組まなきゃいけないってことです。違った意味で。
確かにな。それがちょうどいいな。
では続きまして、砂さん発表お願いします。
はい、僕の推しゲームメーカーは UBI ソフトです。
ああ。
はい、というわけで皆さんの答えが出揃いました。それでは改めまして、竹尾さんがアスキー、
うん、
ネコマンマさんがバンダイ、クックさんがスティング、クルハラハルクさんがカイロソフト、シロさんが春研究所、七歳さんがスクエアエニックス、ネコヤンさんがナムコ、砂さんが UBI ソフトという回答を発表されました。それでは皆さん、運命の相手を決めるべくディスカッション、どうぞ。
はい。じゃあ、最初僕からいいですか？
はい。
はい、はい。竹尾さんのアスキーは、 具体的にはどのゲームが好きでアスキーとかってあったりするんですかね。
私は最近ポッドキャストで喋ったんですけど、
はい、はいはい、
ユニオンクのシャイニングスコーピオンというゲームが、
うんうんうん、
一応あれアスキーが販売になっているのと、
はいはいはいはい、はい、
アスキーでしたっけ。
あとは小さい頃やってたので言うとダビスタリオン。
あ、ダビスタ、
そうですよね、はい、ダビスタ、ダビスタ、ダビスタ、
アスキーか、はい、
そのあたりです、うんうんうん、ちょっとアスキーのあのこともちょっと語っても大丈夫ですか。
あ、もちろんです
あの、これ情報を皆さんにあげたいんですけど、
うん、
私これらのゲームには基本的に新さん舐めさせられた経験が強くて、あの、やっぱ子供ながらに難易度が高かったなっていうところと、あとまあちょっと今は社名はなくなっちゃってるっていうふうなところを加味して、私はアスキーっていうふうに言いました。う
ん、難しい。
いやー、難しい。僕最初に買った作曲ソフトアスキーなんですよ。中学生の時の。あの、RPG スクールの姉妹品の音楽スクールっていうやつを最初に買って、
ああ、ね、
そっから、だから僕の中ではめちゃくちゃ強いんですよね、アスキー。
だとしたら、ちょっと乖離があるかもしれません。
そこいいヒントじゃないかな。
なるほど。
はい、
そうですね。はい、うん。ありがとうございます。
あ、じゃあ私から、くるはらはるくさん。
うん。
竹雄からなんですけど、回廊ソフトさんって私がちょっとあんまりにライト級すぎるので、あまり詳しく聞いたことないですけど、どういったゲーム、
どんなことないですよ。
はい、思い入れとかがあるんですかっていうのを聞いてもいいですか。
カイロソフトは基本的になんかシュミレーション的なのを昔から作ってて、ガラケーの時によくやってて、うんうん、スマホになって買い切りになって年に一本買うか買わないか、はい、でもなんか気になるから追ってるけど、でも最近やってないなぐらいの、でも覚えてるよっていう、距離感のメーカーですね、カイロソフトは。
あー、
うん、楽しかったな、でも最近やってないなっていう感じです。
多分ゲームのタイトルで言うと代表のやつ、
代表、代表、
黒原さんが思うとこでいいんですけど、なんかあったりします。
あー、街作るやつ、なんだ、あ、ゲーム、うん、ゲーム作る、ゲーム発展国とか。
ああ、
はいはい。
この、
うんうんうん、
ファンタジーで RPG でゲームを作って、そのジャンルと、なんだ、題材とゲームのジャンルの組み合わせでゲームを売っていくみたいな。
うんうんうん、
あれめっちゃやってた思い出がありますね。
わかりました。あの、会社を大きくしていくやつですね。それ。
そうそう。そうですね。そうですね。
わかりました。わかりました、
う
ん。ありがとうございます。
経営シミュレーション、
経営シミュレーションが多いっすね。街作ったり、たまになバスケボール、バスケチームとかサッカーチームとかあるんですけど、全部まあ基本的に経営かな。
うん、うん、うん。
そうですね。
なるほど。
あの、まんまちゃんとね、こやんさん、バンナムじゃなくてわざわざバンダイとナムコってなってるあたり、思い入れが強そうなんですけど。
そうですね。
そうですね。もう、やっぱりじゃあ、テイルズが好きなので、なんかこう、推しなんですけど、気づいたらいつの間にかバンナムになってて、あれなんてナムコにバンナイくっついちゃってるのっていう思いが強かったんですよね。
うん。
で、あ、マンマちゃんバンダイだけで来たから私はナムコで押せるなと思って、
ああ、
ナムコにしたんですけど、多分、まあ、今どうかわかんないですけど、バンナムはくっつかない方がいいと思うんですよ、マモちゃん。
あ、うん、もう僕は猫やんさんとくっつきたいと思ってますよ。
あ、それはじゃあちょっとくっつかないといけないのかもしれないですね。
だって、将来的に僕たちはバンダイナムコになるべきではないだろうか。
出て、確かにどの組み合わせよりも赤い糸感は感じますよね。
そうそう。
もうこれは必然でしょう。
ゲームの趣旨変わってる気がするんですけど。
カップが、
ちゃんと僕はゲームに乗っ取って発言してます。
あ、そう
なんだ。ああ、うん。もうそれ言っちゃうとこれ7歳さんも自己完結。
確かにな。もう合体した後だからな。
スクエニはこう、人によってほんといろんなタック的な評価がありそうなイメージがあって、うんうん、7歳さん的にはスクエニはどんな感じなの？
主観っていうよりも、世間からどう思われてるかを捉えての、今回のスクエニ、あ、まあでも推し、
難しい。
推しか。推し、自分もそうかな。自分も多分世間も似たような感じなんじゃないのかなというような。
うんうん。はい。
感じで今回。
見たくねえな
ぁ。あ、これ言っちゃうとやばいのか。
これ、どっちの面を見ればいいのかみたいな。
いや、だってさ、スクエアエニックスって来ちゃったらさ、俺バンダイどこに行けばいい？先頭か間か一番後ろかどこなんだろうな。
先頭かもしれないね。
バンダイ、
うん。バンダイスクエアエニックス。
うん。しっかり来ますよね。
僕、ちょっと、僕が7歳なんですけど、
うんうん、
僕ちょっとゲームに関して知識がライト級すぎるんで、ちょっとスティングを知らないんですけど、ちょっと説明いただいてもよろしいですかね。
はい、クックのスティングの説明。開発デベロッパーですと。で、古くは、ワンダースワンの約束の地リビエラとか、
うん、はいはい、
グロリアユニオンとかで、最近だと、スイッチとかでドカポン、
ドカポンキングダムコネクトっていうやつですかね。
はい。そうそう。DM でもです。どっかの会社さんです。で、個人的には好きな会社です。
うんうん、
ただ、あ、最近出して、あ、懐かしいって思った会社です。で、個人的にプラスするだったら、なんだ、ツイッターの応募でソフトもらったので、うん、まあ、プラスよりの
評価、それは強そうだな。
強いですね。
そんな、
ここまで言っといて、
ね、大丈夫かな。物物って低評価ってことはないですよね、きっとね。
面白いな、これでみんな軒並み点数低かったら割れるんだ
よ。そうですよね。
本当にお前らゲーム好きなの。
スナさんからも聞きたいな。
これちょっと情報提供しておいた方がいいと思うんですけど、
うんうん、
UBI ソフトビッグメーカーでいろいろ対策出してて、いろいろ遊んではいるんですけど、はい、うんうん、たら十何時間遊ぶんですよね。
うんうん、
終わった後に楽しかったかって思うと、別に楽しくはなかった。
大丈夫かこれ。大丈夫
かこれ。10時間遊ぶんですけど、別に、なんか楽しかったかなっていう感じで終わることが多いっていうメーカーです。
ああ。
8分目くらいがちょうどいいですもんね、ゲームって。面白すぎてもちょっときつすぎちゃうときありますもんね。ないか、そんなこと。
なんかずっとグッと来る瞬間なく何十時間遊んじゃうみたいなメーカー。
あ、そういうのもね、そうそう。ぐっと来すぎちゃうとちょっと胃もたれしちゃいますしね。いいですよね。
あ、じゃあもうふと時間があるときについついやってしまう面白さってことですね。
そうそうそう。
よく言えば。よく言えば。
もうよくしか言いませんよ。案件いっぱいお待ちしておりますからね。
UBI 大好きですよ。う
ん、え、じゃあそろそろこう、マッチング的なところ。
シロさんの、
シロさんの話聞きたいです。
そっか。ハルケン聞いてない。
まあね、カービィ、天下のカービィ、うん、で、僕ももうね、学生時代からずっとお世話になってるので、まあ、そのぐらいの推し感です。その、感動して涙が止まらないっていう感じのゲームではないかな。
絶妙な言い方だな。
あれ？ということは、感動して涙が出ちゃうゲーム好きなんですね。
そうですね、4日5日現実に戻ってこれないぐらいの爪痕を残してくれるやつが好きです、僕は。
なるほど。
なるほど。はい。まあ、ハルケンはその辺が抑え気味になってて、
そうですね。そうなんですよ。
涙が出すぎなくてちょうどいいみたいなところが、
うん、ね、楽しかったぐらいで。
家族で楽しくできるようなフランクな感じってことですね。
はい、そうですね。はい。
なるほど。
ちょうどいいのか。
素敵な会社だな。
援護射撃がすげえ。
誰だこれ。
あれ攻めちゃうと100超えるんですよね。
結局、まんまちゃんはどれくらいの推しかっていうのを喋んなかったんで。
そうか、そうか。まんまちゃんの情報が。
あのね、あんまり喋んない方がゲーム的に面白いかなと思って。
いや、もうちょい情報が欲しいですね。
あんまり自分の感想言っちゃうと、だいたい数日たわっちゃうなと思って、あえて言ってないんですけど、まあ、じゃあ感想言いましょうか。うん、ほとんど遊んだ記憶度はあんまないっすね。
え
はい。まあ、でもね、遊んだ記憶とすれば、 グレートヒーローズでしたっけ？なんだったっけ？ウルトラマンとか、そうそうそう。
はいはいはい、はい。
ああいうのとかはやったことあるかな。あと、ガチャポン戦記とか。
はいはい。
なるほど。
そういう記憶の彼方にあるぐらいかなって。まあ、しかも、自分が持ってたわけじゃなくて、友達の家で一緒に遊んだぐらいかなっていうイメージですかね。
はいはい。
なるほど。そんな、ちょっとしかない記憶でも名前が出てきちゃうぐらい。
そうなんですよね。残ってたんですよね。で、あと、自分の性格的に、かっこバンダイナムコではないとか、そういう注釈入れたい主義なんで。
これでより印象強くなりますもん
ね。そういうことですよ。うん。
ああ。なるへそな。
難しいな。
難しい。余計難しくなっちゃった。
まあね、ネタ的にはね、猫山さんと組みたいところなんですけど。
そうですね。
ただね、100超えちゃうのは怖いんでね。
そうですね。
もうだろうな。
意外と今の数とか、なんかいい感じに収まり
そう。相性良さそう。
僕も良さそうなんですけど、俺の中で猫やんさんのナムコは100超えそうな気がするんですよね。
高いのかな？
ぶっ飛んじゃうと。そこは、僕の感想を聞いた猫やんさんの判断次第かなっていう。あと、まあ、僕があまり出しゃばっても、やっぱり初参加の人から言ったらいいんじゃないかなって思うんですよね。
優しい。
優しい。
なんていう気遣い。
初参加って私ぐらいしかいないかもしれない。そんなことないか。
僕も初参加
です。そうですね。じゃあ、マッチングに。
はい。
よ
ハルケンと組みたい人はいませんか？
組みたくねえな
ぁ。ハルケンと組みたいんすよね。
ちょっと待った。
いい感じなんじゃないかなって思うんですけど、多分、白さん目線、アスキー強すぎるかもしれないですけど。
そうですね。ちょっと、ドキドキしますね。
か、話聞いてる限りは、私は、クックさんのスティングあたりかなっていう感じです。私目線。
あ、うんうん。
人が欲しいって言うと、俺も欲しくなってくるなぁ。
わかりますか？後とかつけちゃおうかな。
でしょって。
え、マジで？じゃあ俺もハートつけちゃおう。
星にしちゃおう。
つけちゃいましょう。
でもこれ、一回目であぶれちゃったら恥ずかしいじゃん。
そういうの乗り越えて、人は強くなっていくのかな。
あ、なるほどね。いいこと言うな。
沈没船と共に沈んでいくか。
もう俺、相方だけでもなんとか助けるよ。で、最後に宝石見て思い出してもらうんだ、俺。
せめて思い出の中だけでも生き残っていきたいですね。
はい。それでは、マッチングタイムに移ろうと思いますが、まず、皆さんに希望のカップリング相手を考えていただきたいと思いますので、準備をお願いします。
はい。
うい。
準備できましたでしょうか？
はい。
はい。はい、OK です。
それでは、3、2、1、オープン。
はい。
はい。竹尾さんから発表してもらいましょうか。
はい。私はクックさんを指名しました。
では、続きまして、ね、猫まんまさん。
はい。私は、猫やんさんを希望しました。
おぉ。
では、続きまして、クックさん。
はい。竹尾さん、指名しました。
なるほど。
あ。
では、続きまして、古原春久さん。
僕はもう、砂さんラブでいきたいと思います。
なるほど。では、続きまして、白さん。
はい。僕は、七歳さんを指名したいです。
なるほど。
では、続きまして、七歳さん。
僕、竹尾さん、ラブ。
一瞬で。
では、続きまして、猫やんさん。
福さんにしました。
では、続きまして、砂さん。
はい、黒原さん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。というわけで、この結果、古原春久さんと砂さんが相思相愛なので、ここはカップル確定でよろしいですかね。
大丈夫です。
はい。
はい。
じゃありがとうございます。
古原春久さんと砂さんがカップル成立になります。
お幸せに。
ああ。脱出するぞ。
ソフトと UBI の組み合わせ。すごい。互換が違いすぎる。
メカ名考えないといけない。
え、UBI ソフト
回路が消えた。
まあ、吸収されるでしょうね、一方的に。
リアル一方的に。
回路、
いやいや、ソフトのところはカタカナになりますから。
なるほど。なるほど。
まあ、ここは当事者同士で決めていただく感じになりますが。
はい。
人気なのが、竹尾さんが人気ですかね。
竹尾さん人気ですね、なんか。
竹尾さん、先輩っぽいんだよな。
ねえ、お求めやすさ、
そう。スコア低い人っ 行きたくなる。まあ低いと思う。うん、そう。
いや、でも私、やっぱり気づいてなかったと思うんですよ。まんまちゃんの愛を。
お、お、はい。なるほど、なるほど。
クックさんって言ってたんですけど、
やっぱり。さ、ここで、バンダイナムコになって100点だった場合、超かっこよくね？
かっこいいですよ。
確かに。
ねえ。
ロマン。ロマンが。
これはバズる。
私はやっぱりまんまちゃんじゃないといけないんです。
案件もらうまでがボールです。
確かに。見える未来が。
そうなってくると、ネコヤンさんがまんまさんにくら替えしたら、相思相愛になりますが。
そうですね。
はい。
まんまさんいかがでしょうか？
もちろんですよ、受け入れますよ。
というわけで、ネコまんまさんとネコヤンさんが猫同士でカップル成立？
そうですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
我々今後のまんまやんで頑張っていきますんで。
まんまやん。まんまやんてて。
これで100点だったら本当にすごいな。
今決まってないのが七歳さんと僕とクックさんと竹尾さん。
はい。
クックさんと竹尾さんはこれで。邪魔者が消えたから。すごいのかな？
なんかエンディングで一番いい感じで、めでたしめでたしみたいな。あそことあそこがくっついたからもう大丈夫だよね、みたいな。なるほど。そして7歳さん、いいっすか？僕とで。
なんだ、竹尾さんの方が安全っぽいんだけど、シロさんの方が攻められるんだよな。
まあ、そうですね。
勝たなきゃ意味ないからね。
竹尾さんはな、声も落ち着いてて。
すいませんね。落ち着いてなくて。
安定感があるんだよな。白さんはちょっとな、安定感に欠けるかな。
そうだね。
すごい刺激的な毎日、刺激的な毎日は送れるけど、安定感がな。
そうだね。退屈はさせないよ。
なんか喧嘩しそうだな。
なんこの口説き合いみたいな。
どうします？これで100点のやつがいたら。
いやー。
その可能性もそうか、あるの。
はい。
やたら口説いてくるやつ怪しいかもよ。
嘘ついてる人いるかもしれないですよね。
なるほど。
そんなの考えもしなかった。
確かに。
そんな汚れた心持ってなかったからみんな信じちゃった。
じゃあ7歳さん100点かな。
うん、僕はそんな。
いや、でも、もし、仮に100点取ってて、スクエアエニクスって言ったら、相当根性ありますよ。
そう。
確かに。
そうですよ。ですよ。スクエニが100点なわけないじゃないですか。
それもどうなのかな。
おっと。
クルハラハルクさんもいいんだよな、本当はな。
もう、決まっちゃってるから。
なあ、そんなさん
になっちゃってるから。
なあさんとくっついちゃったからな。クルハラハルクさんって名前がいいっすよね。なんか、くるくるミラクルみたいで、かわいいし。
大分ですからね。上から読んでも下から読んでもクルハラハルクなんで。
おぉ。
気づかなかった。本当だ。って、すごい知的。やばい。キュンときた。
これ、こう話してるんですけど、俺はクックさんで、クックさんは俺でなんでもなんか、ゆるがないんですよね。
今のでは、口説き落とせなかった、竹尾さんを。
竹尾さん、クックさん両思いじゃん。
そうなんですよ。
じゃあ、もう一回再投票か、もしくはもう竹尾さんが決めちゃうか、押し切っちゃうか。
それで言ったら、まあ私はもう、あれですね、福さんの話を聞いていけるかなっていうふうに思ったんで、はい、そっちで行きたいですね。ごめんなさい。
いや、クックさんの熱量強かったっすよ。ちょっと、竹尾さんよ、もうちょっと考え直してください。クックさん、ちょっと熱量強かったと思いません？
いや、ちょっと、あれですね、リアル味を帯びてるエピソードだ。
そうですよ。
これは嘘がないんじゃないかなっていうふうに捉えます。
ね、嘘はないけどね。嘘はないけど、ちょっと違ったかなって、反省しつつあるけど。
そうですか、そうですよ。意外でんすよ、クックさん。
クックさん側が、ただね。なんか他の人がいいとかってあるんだったら。
いやいや、
それはそれでいいんですけど。
いや、もう、 もう、竹尾さんがいいです。
もうじゃあもう、行きましょう、これで。
成立ですね。
行きますよ。クックさん結構強いっすよ。
終わんない。そんなに嫌がらないでほしいんだけどな。
はい、じゃあ、はい、竹尾さんはクックさんとカップル成立ということでよろしいですかね。
はい。
はい。
くしょくしょ竹尾さんが良かったな。
いやいや、もう幸せになろうぜっていう。
まあ、しょうがねえな。シロさんの方が攻められるからな。
はい、さあ、じゃあどういう結果になるかな。
もうこれで自動的に7歳さんとシロさんがカップということになりますが、はい、よろしいですか。
これは逆に運命だな。
そうだね。こう、ね、余り物が。
違いますよ。続けなかったんですよ、最初は魅力に。
はい。
残り物には服があるって言いますからね。
もう残り物確定じゃないですか。
残り物っていうか、まあ、成り行きというか。
そうですね、まあ。意外とそういうのがね、長く続いたりするんですよね、7歳さん。
そう。
うん。
やっぱ竹尾さん良くないな、きっとな。
そう。まあ、酸っぱいぶどう理論。
はい。それでは、皆さんの思い思いの競技の結果。まず、カップル成立したのが、くるはらはるくさんとすなさん。次に成立したのが、ねこまんまさんとねこやんさん。そして、3番目に成立したのが、竹尾さんとクックさん。はい。はい、4番目が、しごさんと七歳さんペア。という結果になりました。
はい。
さあ、はい、このカップリングがどうなるか。では、回答編に移りたいと思います。
はい。
はい。
ああ、ドキドキ。
ではまず最初に成立したくるはらはるくさん砂さんペアですが、くるはらはるくさんの数字はいくつだったでしょう。
63です。
お
ー、うわ
ー、おー、怖。そのリアクションは。
そして砂さんの数字はいくつだったでしょうか。
45です。
お
ー、
ダメだ、一瞬
ダメか、
仕掛けたけどギリギリ
運命の相手じゃなかった。
ゲー、いいとこ攻めてたのな。
というわけで、くらはらはるくさんと砂さんペアは、108ということで、ドボンです。
わー、脱出できず。
天国でお幸せに。
あと2ゲームあるから。あと2ゲームあるから。
まあ、まだ生きてるっていう。
見ててください、うちらの生き様を。
はい。では、続きまして、猫まんまさんと猫やんさんのペア、数字の発表を行っていきます。それでは、猫ママさん、数字の発表お願いします。
私は、20ポイントです。
お、そして、猫やんさんは
85ポイントです。
マジか。
惜しい。
健康ないな、これは。
案件ないな、確かに。
案件が力を合わせたところでっていう。
はい、というわけで、猫ママさんと猫やんさんのペアは105ということで、またまたドボンです。
これ、スリートボンあるんだね。
それでは続きまして、3番目のペア、竹尾さんとクックさん。竹尾さんの数字はいくつだったでしょうか。
はい、竹尾の数字は28でした。
おー。
そして、クックさんの数字は、
はい、58です。
あ、やっぱ竹尾さんだったな。
というわけで、竹尾さんとクックさんのペアは86ということで、現在暫定1位です。
やったー。
おー、うん、
素晴らしい。
素晴らしいな。
それでは、4組目、シロさんと7歳さんのペアですが、こちらは、同時に発表をお願いしたいと思います。
はい。
それでは、3、2、1、オープン。
えい。
マジかよ。
おー。ぶっちぎりじゃないですか。
これ、そんな、そんな熱く持って言ってました？マジか。
はい。
はい。
結果が出ました。
はい。
シロさんの数字は？
はい。僕の数字は86です。
当然。
そして、7歳さんの数字は？
56。これ僕、基準点を30くらい持ってきて、はい、すごい高得点なんですよ。56。
はい。
はい。というわけで、シロさんと7歳さんのペアは142でドボンです。は
い、いや、でも、これ、ね、7歳さん、ちょっと、7歳さん聞いて、聞いて。あのね、でも、ほら、ドボンしてる、100を超えちゃってる人が今回3組いるから、1超えようが、50超えようが、ドボンはドボンなんですよね、神田さん。
そうですね。
まあまあ、そうだし、 だし、チロさんが、スクエニをどう見てるかっていうのが、もう、14以下、見てたっていう。
いや、違いますよ。
いや、
違いますよ。
僕は、世間的に、世間的にこう見られてるみたいに言いました、
ね。違う、ちょっと聞いて、僕の話を聞いて、ちょっと。
チロさん、14以下だと思ったっていう。
いや、思ってない。僕の中でも、スクエニは80ぐらいだろうなって思ってて、ただ、僕ね、86っていう数字をもらった時に、あ、僕はもう誰とも幸せになれないなっていうのを、察したので、
まあ、
確かに、結果的に誰に組んでも、
そうなんですよ。14より少ない人いなかったんで、結果、はい。
なるほど。
あ、俺、7歳さんに質問なんだけど、
はい、
基準点って50じゃねえの？
あ、なんか、わかんねえ。ちょっとバカになっちゃって、なんか30だなっていうふうに。
赤点取らなかったら上等ぐらいの感じで。
バグっちゃったんですよ。申し訳ない。次から頑張ります、
ね。あえてなのか、嘘つくために基準点30なのかです。すごい今後が変わってくるけど。
ちょっと僕、そういうとこ、頭弱いとこがあって、ちょっと、なんか急に30にしちゃったみたいなとこがあって、スクエニはすごい素晴らしい会社だと思ってて。
このお題、忖度がどんどん入
って。次の歌は50になるもんね。
次からちゃんとやりますんで。アスキーが衝撃ですけどね。28。
あ、本当だよ。アスキー28。
ちゃんと言いましたよ、自分のところ。説明しましたけど、俺は。
アスキーすごいいい会社ですけどね。僕大好き。火星物語とか名作とかいっぱいありますけどね。
いやでも、おばちゃん惜しかったですよ。
まあね、確かにね。
うん。バンナムの奇跡が。
起きそうだった
な。惜しかったな。
もう本当に、シロさんと一緒でした。あ、これ、ダイト組んだもんと思うんだな。
いやでも、まんまちゃんと組むべきだったかもしれないですね、僕は。
うん。
ね、そしたら幸せになる人が一組増えてたかもしれない。
確かに、そこはあったかも。まあ、ただ、運命がね。
そうですね。運命がね。
そうさせてますよ。
呼んでいたのです、
うん。はい。
はい。というわけで、第1回戦の結果ですが、4組中3組がドボンということで、今回の第1位は、竹尾さん、クックさんペア、それぞれ2点進呈です、はい。おめでとうございます。
おめでとうございます。
素晴らしい。
奪い合うこともなく、誰もボートにたどり着けなかった
っていう、ね。顔的に回してでも勝ちに行ったっていう、素晴らしいですね。
言い方悪すぎるでしょ。
いや、真実だよね。
いや、ゲームだから。
え、こういうゲームの性格がリアルで反映されるんじゃないのかな、究極の時にね。
フィクション、ファンタジーです。
それでは第2ゲームに進みたいと思います。第2ゲームのお題、推しゲームハード。
ハード。
そう。何か論争が起きそうなやつですね。
確かにな、殴り合いが起きちゃうな。
はい、ゲームハードであれば携帯機であろうが据え置きであろうが構いません。100が一番推しゲームハード。1は、
はい、
うん、そうでもないかなっていうハードですね。
はい。
はい。
それではシンキングタイムスタート。
むずいな今回。
いやもう2択ですね。
はい。というわけで皆さん配られた数字に対するお題思いつきましたでしょうか。
はい。
はい。
それでは第1回戦で一番大きい数字を引いていた白さんから発表をお願いしたいと思います。
はい。僕の推しゲームハードはゲームギアです。
おー。
では続きまして7歳さん発表お願いします。
はい、7歳の推しゲーム機は、ゲーム機としてのスマートフォン
です。
では続きまして猫やんさん発表お願いします。
猫やんの推しゲーム機はゲームボーイカラーです。
では続きまして砂さん発表お願いします。
はい、僕の推しゲーム機はネオジオポケットカラーです。
おー。
では、続きまして、竹尾さん、発表お願いします。
はい、竹尾の推しゲームハードは、ニューファミコンです。
ニューファミコン。
おー。ニューファミコン。
では、続きまして、猫ママさん、発表お願いします。
はい。猫まんまの推しゲームハードは、ガラケーです。
おー。ガラケー。
では、続きまして、クックさん、発表お願いします。
はい、クックの推しハードは、3DO です。
はい。はい、笑ってはいけないけど、3DO。
はい。失礼だな。
申し訳ない。なんかこう。なんか、パワーがあるなぁと思って。
リアルな。
はい。では、続きまして、くるはらはるくさん、発表お願いします。
はい。くるはらはるくの推しハードは、PSP-GO です。
お！
お！
これは、
GO-GO。
GO です。
ああ。
7歳さんが。
僕の推しハードだから荒れる。
そう。点数によっては。
はい。
はいはい。というわけで答えが出揃いました。シロさんがゲームギア、七歳さんがゲーム機としてのスマートフォン、ネコヤンさんがゲームボーイカラー、砂さんがネオジオポケットカラー、竹尾さんがニューファミコン、ネコママさんがゲーム機としてのガラケー、クックさんが 3DO、クルハラハルクさんが PSP GO という答えが出揃いました。それでは皆さん、ディスカッション、どうぞ。
圧倒的に携帯機が多いっていうのにびっくりしてます。
うん。最新機種はスマートフォンですもんね。
あ、そうだ、確かに。
わかんないけどな。
うん。
みんな手なりますね。
質問いいですか、じゃあ。7歳さんに質問なんですけども。
はい、はい、
どうぞ、まあ。スマートフォンと一概に言いましても、まあ、ざっくり年代と言いますか、機種のこう、まあ iPhone で言えば、1から今だと、まあ、10とか、例えば、適当に世代ありますけど、
はいはいはい。はい。
どの辺でしょう？
これは、僕の中では、もう年代じゃなくて、スマホ全般として捉えてもらって、です。
わかりました。
スマホで出てるようなゲームをイメージしてもらえるといいかなというようなイメージで、
お
ー、はい。入れさせていただきました。素晴らしいゲームばかりですよね。うん、大好きです。
わかる。
あれよ。
うん。フォローがあるってことはそういうことなのかな。
え、今フォローに聞こえました？
いやいやいやいやいや。すいません。すいません。一人
ごと。心がすさんでるな。
そこはフォローしてよ。
フォローじゃないです。本心でちょっとポロッと出ちゃった。
じゃはい。
まんまちゃんのガラケーは変えるソフトもできますからね。
ね、僕のガラケーは変えるソフトはできません。
あ、できない。
アイモードが。
じゃあ、これ皆さんに質問なんですけども。
はいはい。
まあ、皆さんね、一応推しのゲーム機ということなので。
うんうん。
大抵一つは遊んだことがある、まあ、ゲームあると思うんですけど。
はい。
その、
は
いはい、ね、機種で、何にハマって遊んでたのかっていう。
すごい。
うわ
ただし、
はい。
タイトル以外言わないでください。
なるほど。
なるほど。タイトル以外は言わない。
ゲームタイトル以外に、
はい、はい。
うん。注釈は入れずに、簡潔にタイトルだけ言ってくださいね。で、あと、そんなものがありませんよっていう人は、本体だけ持ってましたって言ってください。
そんななんか、転売や対策でこう、ガンダムの名前言ってみたいな。
シロさんから行きますか、
はい。
いいな。
僕はあれですよ。もちろん、ゲームギアですから、ソニックですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
うん。じゃあ、どうぞ、7歳さん。7歳
さん。
はい。
僕はスマホの代表作と言ったら、ディズニーツムツムあたりかな、と。大好きなん
だろう。
ああ。
みんな大好き。
はい。
どうしような、評価分かれるな、俺の中で。はい。
はい。
多分、評価と結びつけられないと思うんですけど、ドラクエモンスターですね。
うん。
うんうんうん。
うん。なんでモンス、なんで評価につながらないって言ったんだろう。
これは、秘密です。
はい。
じゃあ僕は、ネオジオポケットカラーで、SNK vs カプコン。
はいはい
はい。うんうんうんうん。
なるほど。竹雄はニューファミコンで、ドラクエ4ですね。
おー、はい。
はぁはぁはぁ。猫まんま、ガラケーは、怪盗ロワイヤルですね。
おー、一世を風靡しましたね。
そうそうそう。かなり流行りましたよね。
うん。
3DO は、悠々白書。
PSP GO は、レミングス。
あ、レミングス。
あったんだ。
レミングス名作だよな。
とても参考になった気がします。
本当ですか？
何ありますか？
怖いな、この後点数出るんですよ。これ、皆さん大丈夫ですか？
いやいや、あくまでも一番遊んだゲームですから。
は
い、
あ、そうかそうかそうか。その点数を言ってるわけじゃないですもんね。ごめんなさい、僕はちょっと歪んだ見方をしてしまった。
きょうさんはファミコンじゃなくてニューファミコンなんですね。
そうなんですよ、家に。私が、うんうん、多分生まれる前からあったと思うんですけど。
はいはいはい。
ジェネレーションギャップを感じてる。
そうか。
かなり思い出補正がだから強いんですよ。小学生ぐらいまでゲーム禁止だったんで。兄姉がやってるやつを後ろから見るしかないっていう時期が結構続いてて。
はいはい、もう
お兄さん姉さんを遊んでいいのに、竹尾さんは小学上がるまでは遊んじゃダメなんですか？
あ、そうなんです、そうなんです。
あ、なるほど、説明
それいうのがあったんで、すごい思い入れがあるんですよね。
思い入れというワードが出ましたよ。
いや、まあまあ、どっちかわかりませんよね。あ、拷問受けてたっていう意味かもしれませんしね。
そっか。思い入れだけじゃわかんないのか。どっちかには触れてるってことかな。
でも、どっちかに溢れてそうな気がしますね。
いや、でも、思い入れを喋ると点数だけが上がっていきそうな気がしちゃうんですよね。
みんな、基本は80は超えてるっていう認識なんですけど、
ね、今回の基準点いくつなんだろうな。基準言っちゃダメですけど。
まあまあまあ、そこから考えていこうかな。
どうしよっかな。
3DO、クックさん 3DO は所持してたんですか？
あ、これね、いや、厳密に所持してないです。所持してないんですけど、まあ、押したいなというところで、今回上げさせていただきました。
なるほど。所持はしてないってことは、情報だけ持ってたっていう感じ。
あ、実機触ったりはしたことあります。遊んだことはあります。
実機はどんな機械に触られたんですか？
友達ん家で、なんだこのゲームすごいな。
なるほど。
すごい。
どんな頻度、どのくらいの頻度で触られてるんですか？
めっちゃ聞く。
集中的に月2回ぐらい触った
期間が。今回クックさん好きかもしんないなクックさん好きだなあ、わかりました。ありがとうございます。
あれ、月1ってことは、その 3D を持ってるお友達とはあんまり仲が良くなかった？
いやいや、クラスメートで。まあ、3DO 以外も いろいろ遊べる友達にちだったので、
3DO も遊んでない。なのに 3DO は月1だったんですね。
なかなかちょっと、なんかこう友達のお父さんが持ってるものみたいな感じで、あまりこう友達自身も好きに触れなくて。
あ、そっか、じゃあ次遊びたかったかもしんないな。そうそうそう、月1楽しみだったかもな。
そう楽しみで
したね。珍しいですもんね、3DO。あ、そんなことないか。みんな持ってたけど、中でもって。
僕友達。田舎だったんで。
僕も友達ん家で、うん、D の食卓とかめっちゃ遊びましたよ。
あ、そうそう。D の食卓って言えば 3D 要素もんね。
チキチキマシンモーレースとかね。
あ、懐かしいな、
ここ一部しか伝わんねえから。みんなポカーンだよ。
いやいや、みんな、思いを馳せてて言葉にならないだけですって。
そうそうそうみんな、エモいなっていう。
いやー、どうしたもんかってね、思っちゃいますよね。
そうですね。
スナさんのネオジオポケットカラーの格ゲーやってた時は、周りもネオジオポケットカラー持ってて一緒にやってた感じだったんですか？
あ、まず僕持ってないんですよ。
あ、はいはい。
未所持。
友達が持ってて、友達から借りて、
ああ、はい。
それと、SNK vs カプコンと、はい、あと、カードゲームのやつがあったんですよね。
はい、はい、はい。
あ、はい、
はい。しかやってないんですね。
はい、はい、はい、はい。
しか。
ただ、このネオジオポケットカラーのスティックがめちゃくちゃ良くて、アーケードライクに動かせるんですよね、スティックがついて、その時の。
はい、こだわりのあるメーカーですからね、そういうのは。本
当触り心地がめちゃめちゃ良かったっていう記憶だけが残ってます。
さすが、格闘ゲームに特化した素晴らしいメーカーですよね、SNK は。
この、数日間の記憶ですね。私から借りて遊んだ数日間の記憶。
はい。
憧れのね、あのね、ネオジオね。
みんな憧れてましたからね。ネオジオ。
あの、スイッチで、スイッチで買えるからソフト。大丈夫だよ。もう一回遊べる。
スイッチだとハードのこうコントローラーがやっぱ SNK と違ってこだわりがないですからね。
いやいや、SNK の方が。ジョイコン、SNK の方が。ジョイコンいいよ。
そっか。いや、ジョイコン
はジョイコンでいいんですけどね。SNK はこうこだわりがもっと強いですからね。
なるほど。
ソフトゲームに対してですけど。
はい、うんうん。
もちろん任天堂は素晴らしいですけど。
ちょっとこれ、私もアピールをさせていただきたいなと思うんですけど。
はいはい。
ゲームボーイカラーですよね。
はい。
本当に幼少期を彩ったゲーム機ではあるんですけど。
うんうんうんうん。
こう、ね、私ゲームボーイから入ったプレイヤーなんで。
はい、はい、はいはいはい。
そんな喋ることは何もないんですけど、まあ、私のゲームの基準となったものかなとは思ってますね。うん。うん、以上です。
猫屋さんの持ってたゲームボーイカラーは、ボディの色は何色だったんですか？
パープルの、多分、スケルトンみたいなやつだと思います
。ああ、時代、はい。
俺もそれだったわ。
いいですね。
スケルトンブーム。
何でも、何でも透明だったもんね。メモリーカードとか。
うん、コントローラーとかね。
うん。
かっこいいっすよね。
はい。
もう質問ないな。
ルハラハルクさん聞くの怖いんだけど。
PSP でもいいですよね。5にした理由なんかあるんですか、うん、
やっぱちっちゃいっていいっすよね。
いいですね。
うん。
うん。
そっかも入んねえ、あの小ささ。
入んねえね。
アクションゲームをやるんじゃねえぞっていうあの作り。最高っすね。最高っすか、あれは。
そんなこと言ったらもうね、ゲームボーイアドバンスの最後の方に出てたやつなんて。
SP とか、ミクロとか。
SP 大好きだったんですけど、あれ操作性いいかって言うと、まあねーっていう。
ファミコンカラーとか好きですよね。
あー、あれもうちょっと ロマンのハードでしたね。
PSP5 でモンハンできますかっていう話になってきますよね。
やめて、やめて。持ってたんですか、クルハラハルクさんは PSP5。
持ってました、持ってました。
持ってました、うん。持った上での感想なんですね。
持った上で小さくて、操作性悪くて、ソフト入
らない。悪いっていうか、癖があってっていうことですよね。
そうですね。
独特でっていう。
まあ、
そう
ですね。
最高っす。
お前には人気すぎて乗り越せないぜってことだよね。
扱えなかったんだなっていう、俺が悪いっていうやつですね。
人を選ぶような、ちょっと、崇高なハードだったみたいな。
選ばれたら最高っす。
選ばれし人しかできないみたいなところですよね。はい。どう
あれ白さんのじゃあゲームギア。
うん。
はい。
聞きたいっすね。
そうだ、ゲームギア。
僕もあれなんですよ。ネオジオポケットカラーエピソードと一緒で、僕は持ってなかったんです。借りてたっていう。うん。うんうん。それで、まあ、当時ゲーム禁止だったんですよね、僕、家で。
あら。
で、こそこそできるゲームが手に入ったぞっていう。
ゲームボーイ持ってなかったんですね、
うん。ゲームボーイもあったはあったんですけど、やっぱ、カラーで、携帯機で、で、親の目を盗んでいつでもできるっていう、この夢のような状態。
はいはい。
はい。があっての、このハードです。はい。
なんか難しい。
じゃ、コンセントじゃなくて、電池でやってたってことですね、ゲームギアを。
そうですね。
めちゃくちゃ大変じゃないですか。
うん、一瞬で終わるやつ
なんですよね。
6本か、あっという間に消えてくる。
チロさん、さっきの1ゲーム目を振り返ると、意外と温度感伝わってこないけど、はい、天高いっていうのがあるからな。
はい。伝わってなかったんですか、うん、ハルケンの
温度感。ああ、やべえ、出現しちゃった。そんなことないけど。ちょっと低く見積もってしまったんですよ。
はい。
やべ、これわかんねえな。
そう。え、私はみんなから助かりたいっていう思いが伝わってこなかったです。
なんか。俺、難しいもんな。
私は助かりたいんだ。
煽りが来たぞ。みんな、ちょっと、真剣さが足りないんじゃないか。
はい。それでは、ディスカッションの方を締め切りまして、これから、希望相手の投票に移っていきたいと思いますが、皆さん、準備はよろしいでしょうか。
はい。OK でーす。
はい。
それでは、3、2、1、オープン。では、シロさん、発表お願いします。
はい。僕は、スナさんを希望します。
続きまして、七歳さん。
僕は、ブックさん。
はい。
では続きまして、ね、猫やんさん。
私は、スナさんを希望しました。
では、続きまして、スナさん。
はい、僕は、まんまちゃんを希望します。
では、続きまして、竹尾さん。
はい、私は、くるはらさんを希望します。
では、続きまして、ね、猫まんまさん。
はい、私は、竹尾さんを指名しました。
では、続きまして、クックさん。
はい、猫やんさんを希望しました。
では、続きまして、くるはらはるくさん。
はい、くるはらはるく。というか、PSP5 は7歳さんを選びます。
はい、というわけで、それぞれ希望投票では相思相愛が見つかりませんでしたので、ここからは早い者勝ちになります。
はい。
では皆さんしっかりアピールしてペアを作ってください。
はい。はい、竹尾さん、竹尾さん僕どうですか？
白さん。
竹尾さん？
あれ、7歳さん、雲か。
僕、フックさん、
うん、
いいと思うんすよね。
俺も7歳さん、いいと思う。
でもな
言っといて、言っといてかい。言っといてかい。
でも、クックさん安全だな。クックさん安全です。
安全ってなると、
安全なの
安全。
そうなんだよな。
どういう意味かわかんないけど。
でもさ、安全狙いすぎてさ、だいぶ低くなるんじゃねえかなって
言ってさっきのトラウマがみんなの心に残ってるから。
いや、どうせ、みんなすごい高いから、安全ぐらいがちょうどいいんすよ。
絶対安全でいきたいんですよ、僕も。
どうですかね、スナさん。私、本命じゃないけど、滑り止めぐらいですよ。
いや、僕、まんまちゃん、まんまちゃんが絶対いいなと思ってるんですけど。
そうか。
あ、そうなの？俺ね、スナさんと組んでも、ホップ狙えねえんじゃねえかなって、俺は、
ホップ狙いたいですね。
評価してんだよな。いや、確かにね、スナさんはね、俺熱量感じるんだ。
いや、トップ狙いたいんだったら、
いや、俺、スナさんが俺のことどう評価してくれてるのかがわかんないんだよ。だってさ、俺、誰にも質問されなかったから、遊んだゲーム喋っただけなんだよね。
そう。確かに。
これは失礼した。
それで、選んでくれてんだよね。
そうですね、その時の雰囲気で。
あ、その時の雰囲気で。じゃあね、
今質問しちゃいけないですよね。
うんうん、まあまあ、あんまりその点数に関わるような質問はしちゃいけないんだけど、でも俺の発言の仕方で組んでくれたってことだよね、俺の気持ちを。
そうですね。
あ、じゃあそれをもう信じるしかない。ね、いいとこはいけるんじゃないかなとは思ってるんだ。安牌にもいけるんじゃないかなっていうとは思ってるんだ、俺は。うん。ただね、俺の中で、スナさんの、持ってなかったっていうところが、実際どうなんだろうなっては思ってるんだよな。スナさんさ、欲しいって言った人いるじゃん。
はい。はい。
アピールしなくていいの？
猫やんです。
僕もスナさんがいいなって最初思ってました。
はい、ちょっとアピールしてみなよ。
いや、もう私もでもアピールしたからな、さっきからずっと。みんなに私がどう見えてるかを。感じてほしい。
いやね、俺ね、正直ね、猫やんさん行きたかったんだけど、でもね、うん、結局安牌にいないかなっていう気がして。俺ね、人生攻めていきたいのよ。
攻めたいですね。かっこいいな
ぁ。姿勢が違う。僕は生き残りたいんですよ。
現実、それもかっこいい。
やっぱどうですか、私。滑り止めですよ。滑り止め。うん。
謙遜。
え？猫やんさんが滑り止めにどうって言ってんだよね。
そうです、そうです。本命の高校を受ける、本命の高校を受けようかなと思ってるけど、やっぱりあなたちゃんと、滑り止め受けときなさいって言われた時の、私猫やんみたいな。
猫やんさんの評価はまあわかるけど、猫やんさんが砂さんをどう評価してんだろうな。で、しかもその砂さんが俺を評価してんでしょ？よくわかんないんだよな。
逆に猫屋さん僕どうですか？
白さんですか？いや、白さんのそのゲームギアもいいなと思ったんですけど。
はい。あ、ちょっと重いな。じゃあもう一つ、情報もう一つあります。電池を買うお金はなかったですね、当時。
これはどう取るんだろう？憧れと取るのか。
そうなんだよね。
そうですね。
どうしてもやりたかったのにっていう気持ちが溢れてると
思う。でも当時を彩った、カラーゲーム機で行きますか、シロさん。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。はい。
じゃあ、そうなると僕、スナさん、お願いしていいですか？
いいですか？よかった。お願いします。
はい。
続く。
はい。というわけで、
はい。
バタバタと駆け込んだ感じですが、一番最初に カップル確定したのがクックさんと7歳さん。
はい。
はい。Yes.
Yay.
続きまして2番目がシロさんとネコヤンさん。
はい。
はい。
そしてタッチの差でネコママさんとスナさん。
はい。
はい。
そして必然的に竹尾さんとクルハラハルクさんがペアという結果になっております。
は
い。
はい。
はい。
それでは結果の方を発表していきますが、まず、クックさん、7歳さんペア。クックさんの数字はいくつだったでしょうか？
はい、私、クック 3DO は4点です。
4点
すごい。
そんなに低い
思ったよりもだいぶ低かった。
マジで3DO、
7歳さんがめっちゃ慌ててんのが面白い。
マジか。
マジか。
安牌だと思ったら。
想像以上に安牌だったな。
そして、7歳さんの数字はいくつだったでしょうか？
クさん、63ですよ。
意外と。そっか。はい。
攻めらんなかったっすね。
はい。というわけで、クックさん、7歳さんペアは、67という数字が残っております。暫定1位です。
えい。
1位だ。
はい。
はい。
4点か。
では、続きまして、シロさん、ネコヤンさんペアですが、では、シロさんの数字はいくつだったでしょうか？
はい。僕は45です。
そして、ネコヤンさんの数字はいくつだったでしょうか？
はい、あー、いくつだろう。
私の点数は40点です。
おー、いいぞいいぞ
彩りましたね。
いいっすね、いいっすね。暫定1位。
はい。というわけで、シロさん、ネコヤンさんペアは85ポイントということで、
あ、すげえ。
暫定1位です。
はい。はい、
では、続きまして、ネコママさんとスナさんのペアですが、ネコママさんの数字はいくつだったでしょうか？
はい、私、ガラケーは14点です。
ミスタードリラーとか楽しかったよ。
そして、スナさんはいくつだったでしょうか？
はい、はい、僕は56点です。
ん？
おー。
はい、この結果、ネコママさんとスナさんのペアは、70点ということになります。
暫定2位。
そうですね。暫定2位ですね。
はい。
そして、最後の竹尾さん、クルハラハルクさんペアですが、それでは、竹尾さんとクルハラハルクさんのペア、3、2、1、オープン。
ごめんなさい。
お互いやべ。
おぉ、すごい。おぉ。
はい。結果が出ました。竹尾さんは、
92です。
5位。
そして、クルハラハルクさん。
85です。
ちぎりじゃないですか。
はい、
あの推しで
ねえ、もう、ぶっちゃけ言うとあのディスリで。
いや、最高って言ってましたよね、ずっと。
そうそうそう。
いや、なるほど。そうでしたよね。うん。
これ、込みでですよね。うん、
いいんすよ、PSP 号は。
あー、もう救われた。それだけでいいわ。
そもそももう持ってるっていうだけで点数高いのが分かりますからね。
なるほど。
うん、なんか嬉しいわ。
確かに。
ポケットに入れて出かけてたんで。
電車の。よっぽどじゃないと、まず買わないっていう。
いやー。ちょっと救ってあげたくなってきたな、クルハラハルクさんを。
待ってください。
はい。というわけで、竹尾さんとクルハラハルクさんのペアは、177ということで大ドボンでした。
最高
ですごい。
でも、素晴らしいドボン様、
うん。
そうですね。見事なドボンプリですね、
うん。
みんなが生き残ってよかった。
優しい。
この結果、第2回戦は、1位がシロさん、ネコヤンさんペア、85ポイントということで、
はい、
お二方2ポイントずつ獲得。
やった
ー。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲームボーイカラー意外とお値段じゃない、点数控えめだったのがちょっとびっくりしました。
いやー、やっぱりもう最新ゲーム機やってるんで。うん、
はい、はい。
そっちの方が高いだろうし。
あー、なるほど。
あくまでこう、最初に言ったんですよ。基準にあったゲーム機ですって言ったんで。
あー、なるほど。
そう、なるほどな。
はい。
そして、続きましてが、ネコマンマさんとスナさんのペアが70点で、2位ということで、それぞれ1ポイントずつ獲得となります。おめでとうございます。
おめでとうございます。
よかった。
砂さん的には私の評価はもっと高かったってことですかね。
あと10点ぐらい高い。
ああ、まあまあ。 僕ね、ネオジオポケットからね、多分50ぐらいだなって思ってたんで、勝てないけど、置きにはいけるかなっていう考えでしたね。
正直もう、選べるのがほとんどいないなと思って、生き残るために。
なるほど、なるほど。
僕もネオジオポケットから50ぐらいだと思ってたんですけど、もし、スナさんと一緒だったら101っていう一番残念な負け方に。僕が45で、スナさんが56だったんで。ああ、本当ですね。お互い点が取れたっていう。
エオさん高い方だったな、あれは。
もう、完全にそうっすね。
ああ、憧れのニューファミコン。憧れ。
そうだ
な。ニューファミコンとドラクエ4で低いわけないですからね。
まあ、確かに。
そっか。
黒原さんの話聞いてて、めちゃくちゃ低いんだって
思った
。そうそうそう。何かなと思ったんですけど、
ね。でかい数字ってどうすりゃいいんだろうなっていう。褒めすぎてもうあれだしなっていうのがもう迷いに迷っちゃったんです。
調整してたんですね。
心を痛めながらディスってました。
あ、ちなみにですけどね、僕あのゲームギアで、ゲームギアって言ったらそれはソニックですよって言ったんですけど、あの電池がなかったからソニック全然遊べてないんですよ、ね。
そっか。
あれ、ひどいっていうか、あの、うん、6本が2、3時間でなくなるっていう。
そう。
そう
ね。すごかったですからね。
AC アダプター使わないと遊べたもんじゃない
です、うん、そうそうですね。そうなんですよ。
遊びすぎないっていう素晴らしい配慮ですよね。
もう、あるのにできないっていう生殺しでしたね。そう、
あの時代はめちゃくちゃですよ。だって PC エンジン GT とかもひどかったですからね、あれ。
ああ、ひどいっていう褒め言葉ですよね。
そうですね。鬼と一緒ですよね。
そうそうそうそう。やばいみたいなことですね。
そうね。
いや、でもなかなか面白かったですね。
はい。
4点は申し訳なかった。
いやー、でも 3DO は見事じゃないですか。4点いくんだったら。
いや、4点の重荷はなかなか他のハードには負わせられないですよ。
あの、ゲーミング知恵の輪とか言おうかなと思ったんだけど。ゲーム機でもないし。
あの、リンクスとか4点かなって思いますけどね。
ピピンアットマークかなんか、わけわかんない
ところに。ピピンアットマークもそうだな、4点でもいいかもしれないですね。
もしくは、あの、たまごっちが出てた時のバッタモンのニューたまごウォッチとかそういう。
バッタモン系いけばよかった。
ああ、確かにね。テトリスのはパチモンのやつ。
ありましたね。
キーホルダーみたいなやつ。
で
も、あれで面白かったですけどね。
ですね。あれ、一丁前になんか、あの、パカパカの形になってるやつもありましたね。テトリスの。懐かしい。
5種類ぐらいゲーム入ってるとか。
あ、そうそうそうそうそう。あの、テトリスの画面でやる、あの、レースゲームとか。レースゲーム。ありましたね。
わかんないなぁ。
あれおかしいな。
わかんないな
ぁ。親指痛くしてたはずなんだけど。
そうか。4点は、そっか。ちょっと読み外したな
ぁ。はい。
ゲーム機は難しかったですね。
ゲーム機難しかったですね。
それこそ、妖怪ザーでみんな振りましたかとかって言ったりもしようと思ったんですけど。
妖怪ザ
ー？あ、妖怪ザーって知らないですか？妖怪ザーっていう。
あの、コントローラーのやつですか？
いや、デジモンの、
はいはい。
なんか、妖怪版みたいな感じで。
はいはいはいはい。
あったんですよ。
あった。あの、たまごっちからのデジモンからの次のやつみたいな感じ
で。そんな感じ
です。はいはいはいはい。懐かしい。ポケットピカチュウの前ぐらいですかね。時代的には。
時代的にはそれくらいですね。
あれ、マンポ系だ。
そうそうそう、マンポ系で。ポケットピカチュウ良かったですよね。可愛かったし。
いろいろありましたよね。なんか、崩壊帝王を育てるやつとかもあったりしたし。
俺はわからない
。なんか腕振ってた記憶しかないですね。ポケットピカチュウで。
ああ、騙されてくれるから。
歩いてない
っ
す。
歩いてない
ドラクエのスライムの歩くんですってのがありましたね。
ありましたね。欲しかったけど買ってもらえなかった。
してました。
膝につけて。カタカタカタカタ。
線するんです
よ。するんです。
それこそポケットステーションとか選んでもよかったのかもしれないですね。
ああ、でもポケットステーション何気に点数高そうなイメージないですか、
うん、そうですね。60点ぐらいいきそうかもしれない。
というわけで第2回戦を終わりまして、現在の得点ですが、竹尾さんと クックさんとシロさんとネコヤンさんが2ポイントずつ、ネコママさんとスナさんが1ポイント、古原ハルクさんと七歳さんが0ポイントという並びになっておりますので、最終問題頑張ってください。
はい、頑張りましょう。頑張ります。
それでは、最終問題のお題ですが、
はい。
押し、コントローラーお願いします。
押し、コントローラー。
コントローラー。
コントローラ
ー。100が一番押しのコントローラー。1が、そうでもないコントローラー。
むずい。
それでは皆さん、シンキングタイムどうぞ。
これかな、
はい、いや、もう決まりました。はい。
早っ。
むずいな、コントローラーか。コントローラー。
はい、それでは皆さん、答えの方考えつきましたでしょうか。
はい。
おい。
それでは、第2回戦で一番数字が高かった、竹尾さんから発表をお願いします。
はい。私、竹尾の推しコントローラーは、ビートマニア 2DX 専用コントローラープレイステーションです。
ああ。
続きまして、ネコマンマさん、発表お願いします。
はい。私、ネコマンマの、推しコントローラーは、スイッチのジョイコンです。
おー。
続きまして、クックさん、発表お願いします。
はい。クックの推しコントローラーは、ゲームキューブのコントローラーです。
あ、ええー。
あ
ー。それでは続きまして、クルハラハルクさん、発表お願いします。
はい。私、クルハラハルクの、押しコントローラーはちょっと正式名称がわからないんですけど、昔、ドンキで買った安いファミコン互換機のコントローラーです。
はい。
ああ、いいですね。
はい。では続きまして、シロさん、発表お願いします。
はい。僕の押しコントローラーは、スイッチのプロコンです。
では続きまして、ナナサイさん、発表お願いします。
はい、僕は、バンダイが昔出してた、プレイディアの付属の標準のコントローラーです。
では、続きまして、ネコヤンさん、発表お願いします。
はい、私の推しコントローラーは、PS5 のデュアルセンスです。
では、続きまして、スナさん、発表お願いします。
僕の推しコントローラーは、ネオジオポケットカラーのコントローラーです。
はい。さっき予習したやつ。
はい。というわけで答えが出揃いました。竹尾さんがビートマニア2デラックス専用コントローラー。猫マンマさんがスイッチのジョイコン。クックさんがゲームキューブのコントローラー。クルハラハルクさんが昔ドンキで買った安いファミコン互換機のコントローラー。七歳さんがプレイディアの純正コントローラー。猫ヤンさんがプレイステーション5デュアルセンス、スナさんがネオジオポケットカラーのコントローラーという回答が出揃いました。
はい。
それではディスカッションどうぞ。
あれですよ、ゲームキューブのコントローラーって、
はい、はい。
スマブラに最適って言われてましたもんね。
そうですね。まあ、独特、64とかと同じく独特なコントローラーですね。
うーん。
A ボタンがでかい。
あ、A ボタンがでかいんだ。
ボタンの差が違うんですよね。
そうですね。A ボタンが大きくて、B、X、Y が周りにいるみたい。
うんうんうん、
ああ、そうだ、そうだ、そうだ。独特な、
コントローラー
独特ないんですよね。
よく何を遊んでたとかってありますか？
ゲームキューブ？
ゲームキューブで。まあ、ゲームキューブ。
そのコントローラーでですよね。
そうです、そうです。クックさんが思い入れがあるゲームなのかなっていうのは知りたいな。
ああ、思い入れはあります。ゲームキューブ、ファンタシースターオンラインが好きで。よくやってたり。あと、テイルズとかもやってたりとか。
はい。わかりました。
怖っ。
じゃあ、ゲームキューブの、本当は LR が感圧式になってたりとかで。
ああ、そう。お仕事は良かったっす。LR。
そうですね。
ア
ナログ入力ができてるんですよ、その時点で。
すごい時代を先取ってたんですね、ゲームキューブって。
先取ってました。
竹尾さんのビートマニアの専用コントローラー、多分僕も持ってたのと同じやつだと思うんですけれども。
はい。
はい。あれは、それがあったおかげで楽しかった方なんですかね。それとも、実機とのあまりの違いにみたいな、そういうのもあってのこれなんですかね。
それだと両方っすね。シロさんが言うように、
はい、
これ、 アーケードでやるときのコントローラーじゃなくて、家庭用のコントローラーを私は今回あげたんですけど、
はいはいはい、
あまりにも、その、かけ離れてるんですよね。作りがかけ離れてるんですね。ボタン
感
の、
ね、
ボタン感の距離がちょっと違ったりするので、
はい、
厳密な練習にならないなっていうところと、あと、はい、改造しないとボタンがはまっちゃうっていうのが。ボタンの間に、あれなんですよ、ゴム板買ってきて仕込んでるっていうふうなのが、うんうんうん、結構主流でやってたんですね。
はいはいはい。
手話のかかる、
はい。
やつほど愛着湧いたりしますもんね。
う
ん、
まあ、そうですね。愛着湧いたり湧かなかったりっていうふうな。
いいヒントが出てくるな。
音ゲーの家庭用コントローラーってやっぱ ありますもんね。なんか練習になるようで感覚がちょっとみたいな。
はい。
あ、
結局、社会人になってから、海外製のお高いやつをボンって買っちゃったんで、うんうん、それ以外は使ってないっていう感じですね。
はい、はい、はい。
あの、なんか一時期 YouTube とかで流行った、コントローラーに怒りをぶつけたってことはしなかったんですか？
やってないです。やってないです。愛着は持ってますよ。
あ、なるほど。愛着は持ってる。
はい。
という情報が。
はい、そうですね。
はい。
いや、私、昔ドンキで買った安いマップの5限りは、この形容詞の多さめっちゃ気になりますね。どんな思い入れがあるかなっていう。
思い入れはあります。すごい。あれ、今、ポッドキャストやってる友達と一緒に、旅行先でゲームをクリアしようっつって、
はいはい、
ドンキでファミコン互換機買って、
うんうん、
忍者龍剣伝となんか持ってってクリアをした思い出があるんですけど、
めっちゃいいエピソード。
ただ、そのさっき竹尾さんが言ったみたいに、安いそのコントローラーとか、なんか引っかかりがあって、押してるのに、なんか押せなくてで、パチって言って、ワンテンポ遅くなって押す。でも、まあ遊べっからするし、ドンキで安かったしなって妥協して、まあまあこんなもんかのコントローラーですね。
あ、愛情が伝わってくるな。
愛情はありますけど、あの、あれから1000円でも高かったらブチ切れたなっていう。
ブチ切れなかったっていうところで点が高そうですね。
まあ、クリアしましたからね、龍剣で。
お、
お、
それは思い出深そうだな。
いい思いですね。
ナス塩原でクリアしました。
あなたさんのプレディアのコントローラー。
ナス塩原。
実際触ったことないんですけど、画像を見る限り、だいぶ操作性悪そうな気がするんですけど。
それがですね、プレイディアって、映像に特化したゲームっていうよりも、アドベンチャーゲームよりの映像系のゲームに特化した作品になってて、
はいはい。
で、ボタン、あの、後で画像検索してもらうとわかるんですけど、
はいはい。
あの、動画のコントローラーみたいに、早送りとかプレイとかね、指示停止とかマークがついてて、ゲームにも使えるけど、こう映像操作にもすごい特化してて、しかもシンプルで、
はい、使いや
す
い、はいはい、
子供でもすぐ使えるっていうね。
うんうんうん。6ボタンぐらい。
そうなんですよ。初代ファミコンと同じようなボタン数なんですけど、
うんうんうん、
すごい使いやすい。
外線
これ、赤外線なんですか？テレビのリモコンみたいな。
ちょっとそういった技術的なこと突っ込まれると、僕も困ってしまうんですけど。
はい、じゃあ、もう一つ突っ込んでいいですか？
はい、
このコントローラーで何遊んだんすか？
はいはい、ああ、そうですね。なんか、あの、思い出深いのが多すぎて、ちょっと今混乱しちゃってすぐ出てこないっていうところがあるくらい、推しのゲームがすごい多いだし、とにかくコントローラー推しなんです。ソフトじゃないんです。ソフトじゃないんです。
ああ、わかるわかる。
コントローラーが素晴らしい。
うん、わかるわ。
だからこそソフトが出てこない、今。
でもこの時代で無線のコントローラーすごいですよね。
と、したい気持ちわかりますよね。
わ、うん、かる。握ってるだけで楽しむ、うん、ワクワクしちゃうもんね。
そうですよ。プレイディアって名前からしてもやばいですよね。
うん。
ちょっと適当すぎたかな、今。はい。っていうぐらい惜しいですよ。あ、僕気になってんのは、シロさんかな？
はいはい。
プロコン。
はい。
あ、どんなところが推しですか？
あ、僕、これね、完全に八つ当たりなんですけれども、ぷよぷよやってて、下ボタンを押して下に落ちないコントローラー、これだけなんですよ。プロコンだけなんですよ、もう。一個右に行っちゃうとかね。そういう。
え？
はい。
あれ？え？世界線が違うな。
それは、はい、シロさんのプロコンがそうであっただけなんですか、はい、それとも全プロコンがそうなんですか？
いやー、そうなのかな、どうなのかな、僕の操作がね、おぼつかなくてっていうのはあると思うんですよね。ただね、ちょっとね、ぷよぷよいっぱいやってた時に、プロコンのせいで負けたんじゃないかっていうことがいっぱいあって、思い入れ深いなっていう。
あー。でもさ、それ十字キーでやって、十字キーでやったんですよね。
そうですね。
あ、
はい。
プロコンの十字キーって、あれですね、はい、上も下も右も左も、繋がってる形状になってるんで、
はい、
誤爆しやすいですよね、そのジョイコンの分かれてるやつに比べて。
そうなんですよ。ジョイコンはなんか、カチカチって、カチカチってなってくれるんですけど、プロコンはね、ちょっとね、そう、下に行ってほしいのになっていう時に、こう、右斜め下とかにね、こう、シャッて落ちてしまったり、したりしなかったり、っていうのがあって、はい。で、白熱したバトルをね、白熱したバトルをさせてくれて、コントローラーってことで、プロコンをね、今回、はい、押してます。
予想と違ったな。
ちなみに、シロさん、そのプロコンはまだ使ってるんですか？
あ、もちろんですよ。ロープレイとかやるときには重宝するんで。
お
ー。はい。あります。
スイッチつながりで言ったら、まんまちゃんのジョイコンの話も聞きたいです、
ね。うん。聞き散っちゃいます？
どこら辺がいいんです
か？ぜひぜひ。
これはですね、まあ、なんとか、まず皆さん、オーバークックっていうゲーム知ってます？
はい、はい、はい。
うん、みんなで遊べるやつ。まあ、スイッチ版もあるんですけど、これは私がですね、まあ、なんとか余命を射止めようと思いまして、まあ、部屋に連れ込もうと思った時にですね、
はい、
うちオーバークックあるけど、ちょっとやっていかないって言って、
はい。
コントローラーね、こう、スイッチって2つついてんじゃないですか。
はい、はい、はい。
片方どうぞって言って。
はい。
で、まあ、いろんなボタンが押せるって。そういうことですよね。
そんな、うち BS 見れるよぐらいのやつで、こう、連れ込もうとしたんですか？
ええ、まあまあ、うまくいきましたよ。
あ、本当ですか？
うまくい
く。おー。
おー、これは、
まあそ。そういうね。
はい。
まあまあまあまあ、よう壊れますよね、ジョイコンはね。
なるほど。
そうですね。ハートマークをメモに書いとこう。
赤い糸だったってことですね、本当にね。
あ、うまい！
あ、うま、うん、
あ、すごい。
嫁はいませんけどね。
どこから架空の話
になる？怖い話になる。
何を連れ込んでしまったんですか？
赤い糸ではなかったのか。
意味がわかると怖い話にな
る。怖い。ワイヤーですか？
あ、一応補足情報入れときましょうか。
は
い。ね、オーバークック2はオンラインできるんですけど、オーバークック1はオンラインできないんで。
ああ。じゃあ横に座ってる人としかできないっていう、
ね。そういうことです。そこ加味してもらえれば。
なるほど。
これは、すごい。
まあ、コントローラー無視って分け与えられるのは確かにいいですよね。
うん。
そうですね。うん。
そうね。すごいいい口実になりますもんね、人を誘う時の。
ね。
勉強になりましたね。うん。デュアルセンスとかの思い出とかもちょっと思い出というか、プレゼンみたいなのも聞きたいですね。
あ、そうですね。私、本当にこう、プレイステーションの中で一番これが手に馴染むんじゃないかなって思ってます。
いや、
うんうん。
だからもし買えるんだったら、エッジ買ってみたいなって。
いや、
はいはい。
思ってるんですけど。
5万くらいするやつ。
そんなにするんですか？
めっちゃ高っ。5万じゃん。3万だっけ ?5 万だっけ？そんくらい。
3万から4万ぐらいだったかなーって感じですね。
いう、こうね、買いたいけど買えないところにいる人が目の前にいるんですよ。こんな感じです。
ちょっと猫やんさん、歴代のプレステのコントローラーの中で一番好きなのどれですか？
デュアルセンスです。
おー、来た！おーと猫やんさんラブかもしれない。
リアルな振動いいよね。
そうですね。
ああ、
本当。Xbox のねコントローラーとどっちがいいかって数年前に議論になりましたけど、私 Xbox の十字キーの言うこと聞かなさがあまり好きじゃなくて。
いや、個性がちぎれてしまう。
猫やんさんは。はい、トリガーの、まあ、ゲームによって銃撃つ場合とかにこう引っかかるじゃないですか。
はいはい。
初めてやった時に、壊れんじゃねえかみたいな、感じはどうなんですか？
ああ、あれ、
あれね、あれ、そう、まあ、悪いとこ言えば悪いんですけどね。銃撃つときとか全然構わない、問題なかったです。
ああ、なるほど。
ただ、バルキリー・エルシオンやったときの、
うん、ああ。
なんか、ちょっとこう、合ってないときの、そのトリガーの感度は、最悪ですよね。
なるほど。
今、その話題を振られたからこうですけど、まあ、それは置いときましょう。はい。
ああ、なるほど。なるほど。
エルシオンの話は置いときましょう。
らしいな。
あとは
ポケットカラーの、
これは、これはカチカチが気持ちいいやつだね。
さっき話して、あんまり話すことがないんですけど、さっき話した時は、友達から借りてやったゲームが2種類しかなかったんですよね。
はい。
だから、ゲームハードとしての評価は、これぐらいになったんだけど、僕の中ではあのスティックの操作感がずっと記憶に残っていて、はいはい、今までなか触ったコントローラーの中で一番だなって未だに思ってる。
ああ、
そう。
ネオジオとかネオジオ CD とかもあんな感じのコントローラーで、いい感じ。
じゃあそもそもなかったですね。え、出ましたっけ？
あれ？
ネオジオポケットカラー、カラーじゃなかったでしたっけ？
あ、いやいや、ネオジオ本体？ゲーム？でっかい
パス。あ、普通の？
そうそうそう。これもコントローラーは、カチカチっとした感じが。
ああ、なんか世代的にそこら辺はほとんど触ってないんですよね。なんで、このネオジオポケットカラーで触ってめちゃくちゃ衝撃だったっていう思い入れがあって。
はい。衝撃というワードが。
一番好きですね。左側の、左手で触る部分。
はい、はい。自分の意味で、グリグリ。
なんか、はい、7歳からロックしそうなんですけど。
あ、スナーさんもラブだな、これ。
はい、それぐらいです。
あるな。
難しいな。
難しいですね。
まあ、これ本当にゲームマスター楽しいだろうな、今。
めっちゃ楽しいです。
あそことここがくっついて、とか考えてるんですよね。
やっぱまだ組んでない人がいいかな。
そうだな。知らない人の魅力を知りたいな。
そうね。組んでみないと相性ってわかんないもんね。
そうですよね。
猫やんのここ空いてますよ。
キャ
ー。はい、というわけでディスカッションを終わりまして、これから投票タイムに移りたいと思いますが、皆さん準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、はい、以上です。
それでは3、2、1、オープン。
はい、
それでは竹尾さんから発表お願いします。
はい、私は白さん指名します。
はい、
では続きまして猫ママさん発表お願いします。
はい、私はクックさんを指名しました。
では続きまして、クックさん発表お願いします。
はい、シロさんを指名しました。
はい、では続きまして、クルハラハルクさん発表お願いします。
はい、クックさんを指名しました。
では続きまして、シロさん発表お願いします。
僕はネコヤンさんを指名しました。
では続きまして、ナナサイさん発表お願いします。
はい、僕もネコヤンさんを指名しました。
では続きまして、ネコヤンさん発表お願いします。
私は7歳さんを指名しました。
では続きまして、砂さん発表お願いします。
僕は黒原さんを指名してます。
はい、というわけで相思相愛は猫やんさん7歳さんですが、シロさんが猫やんさんにちょっと待ったという感じですかね。
あ、
それでは皆さんディスカッションどうぞ。
はい、じゃあクックさんちょっと幸せになりましょう、僕と。
いけるかな。
シロさんとクックさんは今2点なんだっけ。
私2点かね。僕も2点です。
じゃあその2人が組んで勝っちゃうと、7歳さんと猫やんさんが組んだところで逆転はできると。あ、でも猫やんさんはいけるのか。
そうか。
ねえ、私を指名してくださった方の共通項を見ると、だいぶ俺高く見られてんなっていうのはよく分かってきたので、
はい。
楽しくなってきました。
楽しくなってきた。
お
ぉ。え、なに？じゃあ、クックさんから見て共通項っていうのは、みんな低いと思ってるわけ？
まあまあまあまあ、まあ、このぐらいかなってみんな思ってます。
ああ、なるほど。俺、でも逆に、黒原さんが、まあ、思い出補正あるとはいえ、
遊べてはいますからね。
うん。黒原さん、今足が絶妙だったからな。ちょっと難しかったな。
これな、 そうか、早いもん順だっつとったよな、優勝、同点は。
いやもう、私はもう、7歳さんと心中したい。
心中する。
心中。ダメだ。心
中してる。ゴムボートを目指すんじゃなくて、一緒に。
で沈んでいく感じで。
このターンで言えば心中はないと思うんですけど。
トータルで。
まあ、猫やんさんが何点なんだろうな。
なんか思ってるより、僕と予想が違ってる場合はやばいのか。コヤンさん、絶対相性いいと思ってたんだけどな。
いや、相性はいいと思いますよ。
いいと思ってます。
7歳さん。
ただ、7歳さんがね、何点なんだろうっていう。
僕は攻められる。
この2人が組むと100点超えそうな気がするんですけど、僕は。
いや、ギリいかないんじゃねえかなと俺は読むけどな。ということで、誰か私ととっとと組んで、一番最初に組んだペアになりませんか？
あ、じゃあ、
組みたいっす、ね。なるほど。
あ、組みたいっす？じゃあ、竹尾さん組みましょうか。
行きましょうか。
あ、ちょっと待って、竹尾さんがビートマニアね。あ、はい、OK いいよ。
はい。
あ、
攻めたなぁ。ここは攻めたカップルだなぁ。
じゃあ、最初に成立したのは、猫まんまさんと竹尾さんでよろしいですか？
はい。
はい、大丈夫です。
あね、これ、俺、勝っても、竹尾さんが優勝しちゃうんだよね。
七瀬さん行きましょう。
そうですね。まず、竹尾さんとまんまちゃんは、まあ、ドボンだと思うので、猫やんさんで、他のカップリング。
七歳さんが猫やんさんと組みたいって言うんだったら、多分僕ともいけると思うんですよ、七歳さんは。
僕、スナさんも大好きなんですよ。
猫やんさんか、ネオジオポケットカラー本体は56でしたよ。
クマのトローラーだけなんで、今回は。
猫やんさんかな。猫やんさんがラブだな。なさいは猫やんがラブです。
猫やんも。
猫やんさん。
お、ということは、
はい、僕はもう猫やんさん、
はい、
信用してます。
では、七歳さんと猫やんさんが二組へのカップル成立ということになりました。
絶対脱出しましょう、船から。
任せてください。
他の人たちを沈没させましょう。
目的が変わってる。
ロケランで持ち込めそう。
シロさんな、シロさん、スナさんとかいいんじゃないですか。
そう、なんだこのみたいなもんなんで。じゃあ、スナさん的にはどうですか。
あ、ありなんですよ。
はい。
マジか、余計なアシストしたか。
じゃあ、
言い方だとありかなと思って、はい、やりましょうか。じゃあ、
スナさんと僕で、クルハラさんとクックさん。
やべえな、クルハラさんとクックは安牌すぎる。
で、いきなり呼び捨て始まったの。
クックって呼んじゃった。やばい。じゃあ今、あれですよ。
はい。
なんていうか、尊敬を込めての呼び捨て。
あ、なるほど、なるほど。大スターにはね、あの、化粧をつけないみたいなね、そういう。
無理やりすぎるな、ちょっと。
はい。
後で怒られるな。
大丈夫、後で。
クックさんとスナさんがいいんじゃないですか？
いや、いや、いや、
あ、です。絶対死ぬんで、溺れて。
いやいや、余計なことしちゃったな。全員自分ら以外ドボンしてくんないと勝てない。
そうですね。
はい。というわけで、3組目のカップル成立がシロさんとスナさん、そして4組目がクックさん、クルハラ、ハルクさんという結果になりました。はい。というわけで、4組のカップルが出来上がりましたが、最終戦は、みんなで一斉に自分に割り当てられた数字をオープンしていただこうと思います。それでは、3。2、1、オープン。
はい。
あ、え？
おー！おー！おー！
えぐ。
こっちかー。マジかよ。
え？すごい、これは熱い。
お
お、
すごいな。
すげえ。
それでは、各自自分に割り当てられた数字を発表していただきたいのですが、ではまず竹尾さんからお願いします。
はい。私は50。でした。
続きまして、猫ママさん。
100でーす。
そう
すごい。すごい。最終戦で100が出る。
デルタ持ってるな。
続きまして、クックさん。
64です。
続きまして、クルハラハルクさん。
はい。32です。
続きまして、シロさん。
10です。
続きまして、7歳さん。
2点です。
続きまして、猫やんさん。
97点です。
続きまして、砂さん。
49点です。
それでは最終結果の発表です。まず、第4位、クックさんの64と、古原春久さんの32、合計96。
すごい。
4位でこれ。
96は。
続きまして、第3位、シロさんの10と、砂さんの89、合わせて99。
いや、もうこれ勝ち確だと思ったんですけどね。
続きまして、第2位、猫やんさん、97、7歳さん、2、合わせて99。
いや、もう7歳さんとしか結ばれなかった。
ね、そうだ、うん。すごい、猫やんさん、もう97でドボンせずに
済んだ。危なかったん
だ。本当に。
うわ相手がいたんだ。
はい。もう通常ルールなら、多分ここで優勝決定です。
はい。
なんですが、今回の1位は、竹尾さん50、猫ママさん100。
すごい。
合計150で、通常ルールなら、ドボンになるんですが、100のカードの特殊ルールのため、竹尾さんは0ポイントですが、猫ママさんが1位で2ポイント獲得になります。おめでとうございます。
おめでとうございます。
まえねえな
悪いな、竹尾。これ一人乗りなんだ。
100はなすごいな
はい、というわけで最終集計が終わりました。まず、得点の発表をしていきますが、くるはらはるくさん、残念ながら0点でした。
なんて言ってるかわかんないです。
続きまして、7歳さん1点獲得です。
死にたくない。
そして、竹尾さんとクックさんと砂さんが2点獲得。
はい。はい、
そして、猫まんまさんとシロさんと猫やんさんが3ポイントで同率ということなんですが、最終問題の回答が一番早かった。猫ママさんが今回優勝となります。おめでとうございます。
おめでとうございます。
すいません、私が勝ってしまった。
よかった、
はい。はい。というわけで、今回はピュアゴティ企画の伊藤楽しむ会第2回として赤い糸ルールで皆さん遊んでいただいたんですけれど、今回ゲストに来ていただいた皆さんに番宣と感想なんぞをいただきたいかと思います。それではまず、竹尾さんから感想と番宣お願いしていいですか？
はい。今回も楽しく遊ばせていただきました。ありがとうございます。最後は、まんまちゃんの口車に乗せられて、一人でボートで逃げられてしまいました。次は、なんとか勝ちたいなと思いますので、また、機会があったら読んでいただけたらと思います。はい。番組の宣伝としては、ライト級ゲーマーラジオという番組をやっております。一人でね、ゲームについて、つらつらとお話ししてる回なんですけれども、そちらの方も興味があれば、ぜひ聞いてみてください。本日ありがとうございました。
はい。竹尾さん、ありがとうございました。そして、ライト級ゲーマーラジオもよろしくお願いします。
ありがとうございます。
では、続きまして、クックさん、お願いします。
はい。まあ、今回は、なんだ、同率2位なのかな？楽しく遊ばせていただきまして、ありがとうございました。ゲームドゲンカーとしましては、毎回ほとんど配信してないんで、そろそろ1回やる予定なので、また、収録できましたら、見てしますんで、聞いてくれたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。
はい。クックさん、今日はありがとうございました。そして、ゲームドゲンカもよろしくお願いします。では、続きまして、くるはらはるくさん、お願いします。
はい。ビーバボという番組やってるくるはらはるくです。いや、今回0点ということで、なんか、皆さん生き残るのに必死で他人を蹴落とそうとしてましたけど、僕はちょっと心優しい人間なので、譲ったような形になります。こういうね、心の優しい人間がやってるポッドキャストなので、聞いてやってください。ちょっと今、収録はしたんですけど、上司が億単位の横領をしたので、今、監査監査でめちゃくちゃ忙しいんです。なので、編集できてないんで、いつ配信できるかわかんないですけど、よかったら、過去回聞いてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい。くるはらはるくさん、ありがとうございました。そして、ビバボもよろしくお願いします。では、続きまして、シロさん、お願いします。
はい。今回も楽しく遊ばせていただきました。ありがとうございます。もう最初のね、ルール説明で助かるのは二人だけっていうルールが始まって、で、最後一人が生き残るっていう、なんか映画みたいな展開で、はい。今回も楽しかったです。で、番宣の方なんですけれども、昭和育ちの僕、シロと、平成育ちの小杉さんっていうね、僕の半分くらいの年齢の人間と二人でゲームでお話というポッドキャストをやってます。お互いのやったゲームとか僕が作ってるゲームとかの話をしてます。よかったら聞いてみてください。
はい。シロさん今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてゲームでお話もよろしくお願いします。では続きまして、7歳さんお願いします。
はい。
今日はパンタンさんの素晴らしいゲームマスターで、とっても楽しめて、皆さんの推しのゲームとか聞けて、いろんな魅力に気づけて楽しかったです。ありがとうございました。私は、雲の上でゲームの話してみたというポッドキャストをやっております。今ちょっと現在、ちょっと、休止中なんですけども、近々再開したいなと思っておりますので、よければ聞いてもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。
はい、七歳さん今日はありがとうございました。そして、雲の上でゲームの話してみたもよろしくお願いします。では、続きまして、猫やんさん、お願いします。
いや、伊藤、どっかで参加したいなと思ってたんですけど、今日参加できて本当に良かったです。同世代のみんなが集まって、こんなに推しのゲームについて話せるなんて、もう楽しすぎますよね。いや、これをまた自分のポッドキャストでもやりたいなと思ってます。はい。普段はケータマンさんと二人でグータラジオっていう番組をやって、もう雑談をして、月一回ですかね、配信をやってるのと、3月から一人で猫目のあいつっていうのも再開したんですけど、この前収録ミスってから今度タイミングがなくなって配信がまた止まってるという状況なんですけど、やってきますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、猫やんさん今日はありがとうございました。グータラジオと猫目のあいつもよろしくお願いします。では、続きまして、砂さん、お願いします。
はい、前回の糸会を聞いてすごく楽しそうだなと思ったんで、今回参加できて、とても楽しかったです。ありがとうございます。ゲーム薄暗ポッドキャストっていう番組やっていて、まあ、一人でボソボソ喋ってる番組なんですけど、まあ、聞いてみたい方いたら聞いてみてください。ありがとうございました。
はい、砂さん今日はありがとうございました。そしてゲーム薄暗ポッドキャストもよろしくお願いします。そして最後に優勝者、猫ママさん、感想いかがだったでしょうか？
区を超える横領についてエピソードを喋ってしまって見バレしないかという心配を僕は黒村さんに持っていますが大丈夫でしょうかね？
大丈夫です。
あ、大丈夫ですか？はい。まあ、大丈夫ということなので、まあ、今回の優勝の感動と感謝をいつも支えてくれている、妻に送りたいと思います。以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ママさんおめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけで、今夜のハンドンダ話は、糸ダ話赤い糸編として、イワゴティで集まって仲良くしていただいているゲーム系ポッドキャスターの皆さんに集まっていただきました。また、これからもね、せっかくの縁ですので、いろいろな企画をしていきたいと思いますので、今日集まってくれた方以外にも、ゲーム系ポッドキャスターの方、よろしくお願いしたいと思いますし、また、今年の年末にも、イワゴティ開催されると思いますので、それに向けてゲームライフを楽しんでいきたいと思います。それでは今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は、
ん、
と、
ん、
あ、
ば、
あ、
し、